どうも、新崎でございます。というわけで、新崎インストリーム208回放送でございますけれどもですね。まあ前回から、炭水化物を抜くというね、治療を行っておる、で、おなじみの新崎でございますけれどもですね。まあまあ年を重ねればですね、まあいろんなことを経験していくわけですけれども、まあ、ね、まあ、前回もお話ししたように、まあ、まさか、この年でね、炭水化物ダイエットを強いられることになろうとは、まあ、夢にも思わなかったんですけれども、ね、まあ、その前の回ですか、ザキ小酒とか言ってね、まあ、若小酒という漫画を紹介して、お酒をね、飲みながらプシューっていうのいいよねとか言いながら、まさかアルコールを断つ羽目になり、ね、なんかその、酒の魚を、なんか若小酒の中で、食べてるのをすごく酒の魚が うまそうに見えていいよね、みたいなこと言いながら、そのほとんどが食えなくなり、みたいなね、ことをまさか経験すると思わなくてっていう、まあ、最近ね、目まぐるしくね、いろんなことを経験してるわけなんですけれども、もう今回もですね、ちょっと私がね、初めてね、デビューした、お話をちょっとしようかなと思っておりましてね、なんと私ですね、プレイボーイ、デビューいたしました。というわけで、その辺のお話をね、ちょっと、していきたいと思いますので、今回も最後までどうかよろしくお願いいたします。というわけで、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする感染系、カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございます。というわけで新崎インストリーム208回放送始めてまいりますけれどもですね、プレイボーイね、まあ、どういうことなのかということですよね。まあ、新崎がプレイボーイになったのかということで、まあ、ご安心ください。愛も変わらず冴えないおじさんでございます。プレイボーイになったわけではないね。まあ、いろいろ、まあ、プレイはしてますよ、プレイはね。なんていうんですか、ゲームとかね、やってますけれどもですね。プレイボーイになったわけではない。プレイボーイデビューした。まあ、というわけでね、まあ、どういうことかというと、まあ、週刊プレイボーイを初めて買ったっていうね、そういう話です。週刊プレイボーイというね、雑誌ありますよね。まあ、今まで僕、まあ、もしかしたら、読んだことは昔にあったのかもしれないですけど、買ったことはなかったんですよ。ただ、まあ、この年になって、まあ、32歳になって、まあ、初めて週刊プレイボーイというものを買った。なぜ買ったのかというとですね、まあ、これがまたもう僕の中で、まあ、世界が震撼したかはわかりませんけれども、多分震撼してないとは思いますけれども、僕の中ではかなり震撼した、ニュースがありまして。ね、まあ、小芝風花ちゃんっていうね、女優さんが僕大好きで、ね、まあ、この話の流れでいくと、まあ、だいたい読めると思うんですけれども、まあ、小芝風花ちゃんという、まあ、女優さんが大好きで、まあ、新崎インストリームのね、前の、 まあ、ちょっと前の回でも話しましたけれども、まあ、そのガールズステップという映画を見に行きまして、まあ、そこでちょっとね、今までかなり清純派な感じで売ってきた風花ちゃんが、ちょっと踏み込んだな、みたいなそういうシーンがありまして、で、まあ、なんかちょっとこう、ドギマギしちゃうみたいなね。で、まあ僕はまあ何を隠そう、まあ隠しといた方がいいのかもしれませんけれども、まあ夢の中で、小芝風花ちゃんとは一回ね、キスをしているというね。まあ映画のワンシーンの話ね。映画のワンシーンの話なんですけれども、だから皆さんちょっとどうかね、お気を悪くされないでいただきたい。もう本当にね、小芝風花ファンが、小芝風花ちゃんファンがいたら、もうちょっと気を悪くしないでいただきたいんですけれども、夢の中で、しかも映画のワンシーンとして、お仕事としてキスをしたわけであって、ね、ただ僕はちょっと勘違いをしてしまったわけなんですけれども、で夢が覚めても勘違いをしているという状況なんですけれども、ちょっともうどうしようもないんですけれども、まあ、僕が大好きな小芝風花ちゃんという女優さんがね、まあ、この度ですね、ブログ読んでたら、週刊プレイボーイの、で、掲載が決まったというふうに報告しておりまして、おうほう、でも、週刊プレイボーイかと思って、まあ、どんなやつなんかなと思って、で、今までだったら、なんていうんですかね、まあ、普通に服を着たっていうのも、なんか変な表現ですけれども、なんかこう、まあ、服を着たね、写真で、まあ、いろんな、雑誌出ることはあったんですけれども、なんとこの度ですね、水着ということで、書いてまして。もうそらもうびっくりしますよね。まさか水着ですよ。そうそう、だから、ガールズステップ見に行ったっていう話した時もそうですけれども、水着デビューとか、水着とかそういうグラビアとか全然やったことない女優さんなんですって話をしたんですけども、この度ついに、まあ、その、水着になったということで、まあ、どんなことになってんねやろうかと。ちょっとなんかその、ドキドキ、なんですかね、その、もう、まあ、僕も、どの目線なのか、もうもはやよくわからない、親目線なのか、なんかファン目線なのかよくわからないような状況で、なんか、どこまで行ってんねん、みたいなね、もう危ないとこまで行ってやしねえだろうな、みたいなことをね。まあそういう、気持ちになるわけですよ。で、まあ、とりあえず、まあ気になるなと思って。で、ちょっとね、週刊プレイボーイのその、まあサイトを調べてみるとですね、なんかちょっと読めるみたいなのがあって、発売された時、発売した時の、その、雑誌の、ちょっと、グラビアの、各グラビアの表紙部分だけ見れるみたいな感じのやつがあって、で、それでちょっと見てみたんですけども、そう見てみたらですね、なんと、まさかのですね、スクール水着、もう、今日日そんなスク水着てる人いないよ、絶滅したよっていうスク水をまさか着ていて、ちょっといろんな意味でびっくりしたとか衝撃を受けたんですよね。まさかスクミズ来るかここでみたいなね、思いまして、でもうこれちょっと中身どうなってんのかなってもうさらにちょっと気になってきて、でもちょっとね、これは買うしかないなと思いまして、でまあ買ったんですけれどもね。ただまあ普通に皆さん考えるのは、その、書店でね、とか、コンビニでね、週刊プレイボーイを、買ったのか、買い求めたのかと思われると思うんですけれどもですね、まさかのね、電子書籍版ですよ。まあなぜならば、恥ずかしかった。プレイボーイを恥ずかしくて電子書籍で買っちゃうおじさんですね。もう、いやなんかね、やっぱ、ちょっとね、なんかあるんですよ。やっぱ例えば、まあなんかそのエッチな本とかを買うとかも、やっぱ別にこの年になったら特にね、そんな羞恥心を持つこともないんでしょうけど、でもね、あれなんですよ。その、ほんまにエッチな本とかを買うんやったら、いけると思うんですよ。なんかもう、ある種もう、踏ん切りついてる感じというか、なんかもう、いやもうそんなん、もう、こんな、 ドリツイの買うのに、どんなドリツイやつなんかわかんないですよ、その。こんなん買うのに、もうなんかもはや羞恥心とか持ってるとこ、ことがもうおかしいみたいなね。羞恥心なんかもう、こんなやつを買うやつに羞恥心なんもクソも、みたいなとこがあって、まあ、だから多分、いけると思うんですよ。ほんまに、ほんまのほんまの、まあ言うてしまえばエロ本であればね、いけると思うんですけども、この週刊プレイボーイというまた微妙なその水着グラビアとか載ってる、その水着グラビアとか中心のやつとかを買うのが、まあ微妙にこれ難しいですよね、なんかね、いやわかんないですよ、なんかもう他の人がどうかはわかんないですけど、なんか自分の中ですごくこう恥ずかしくて、なんかちょっとこう、本屋さんに行ったりとか、あのコンビニに行ったりとか、まあ、深夜のコンビニとか行って、まあその深夜帯で働いてるそのちょっと眠そうな兄ちゃんとかやったらまあ、行けっかなみたいな感じで思いもしたんですけれども、まあちょっと、まあしかもあの電子書籍版の方が安かったんですよ。だからまあこれ電子書籍版でいいんじゃないかなと思って、でまあ電子書籍版をね、でまあ、まあ仮にもね、まあそのあんまりこうね、あの本として残るのもどうかなと思って、まあね、私もですね、まあ奥さんもいますし、まあ子供もいてますから、別にそんなね、そんなどりついやつじゃないんですけども、なんかこう置いてあるのもどうか、いかがなものかっていうところもちょっとありまして、まあ、ただ単純に恥ずかしかったんですけれども、あの、電子書籍で買ったんですよ。ね。で、まあ、週刊プレイボーイをね、32歳になって初めて、ね、電子書籍で購入するおじさんっていうね。だからまあ、プレイボーイデビューしたわけですよ、僕もね。だから、風花ちゃんも水着グラビアでプレイボーイデビューしたと思うんですけど、僕も同じくしてデビューしたんですよ。週刊プレイボーイ。ね。まあ、僕は買う側なんですけどもね、もう全然出る側ではないんですけれども。まあ、風花ちゃんは出る側、僕は見る側として同じくしてデビューしたと、ここでもちょっとシンクロしたんですけれどもね。で、まあ、買ってみて、ね、まあ、早速ですよ。だからもう他の別にグラビアなんか全く興味ないわけですよ。で、とりあえず、もう風花ちゃんのところだけ見ようと思って、バーって、ペラペラってもうね、電子書籍の送るボタンをバーって押していってですね、で、見てみるとですね、まあ、チラ見したときに、何ですか、その、発売、そう、購入前のプレビューみたいなんで見た時の表紙が出てきて、まあ、その時、そこには、まあ、なんかこう、何ですか、その、ジャージを羽織って、すくみずの風花ちゃんがいて、で、あ、これ見たやつと思って、で、まあ、中見てみるとですね、まあ、いや、まあ、実際、ちょっとね、なんですかね、ビキニ的なやつを着てるのもありましたけど、ただ思ったよりは、まあ、そんなに過激じゃなかったので、ちょっとホッとしましたね。なんかこう、よかったっていうね。もう、まあ、もう、なんか全編すくみずやったらどうしようかなって思う部分もあったんですけど、まあ、思ったよりもその普通の私服というか普通の服のショットもあったりとかして、その辺もちょっとバランスもよくできてたので、ああよかったなと思って、まあわずか5ページぐらいでしたけれども、まあちょっとほっと胸を撫で下ろしたわけですよ。で、まあまあまあでもね、本当になまあ最初はね、すごくこうドキドキしてね、なんかこう、いや、ちょっとどうなんみたいな、水着、早ないみたいなことを、思ったりもしたわけですよね。いや、まだちょっとこう、青春派で言っといた方がええんちゃうかな、ちょっと踏み込みすぎなんちゃうかなって、まあ、その前のガールズステップっていう映画の時もそうでしたし、まあ今回のプレイボーイもそうやって、ちょっとなんか急いでんちゃうのみたいなことを思ったりとかしてたんですけれども、どの目線かわかりませんけれどもね、まあ、今回ちょっとまあそういう、まあまだまだ、まあまあまあまあまあ、みたいなとこで、よかったね。まあホットの胸を撫で下ろしながら、まあまあ、まあ楽しみましたけどね。楽しみました。まあその変な意味ではない。変な意味ではないですけどもね。変な意味ではないですけども。まあ何回も言うとおかしい、怪しいんですけども、ね、普通に見て、ああ、可愛いなと思ってこう、まあ、 あ、よかったなと思って見てたわけですけれども、まあその、なんですかね、他にもほらいろんなページあるじゃないですか。で、それをね、ペラペラと、まあめくっていくとですね、まあその、最初の方は普通のグラビアなんですよ。ただなんか後ろの方になってくると、だんだんこう雲行きが怪しくなってくるわけ。なんかその、だんだん、もう、なんていうんですかね、水着グラビア、ではない、もう、水着、羽織ってないやつが出てくるわけですね、もう。水着をもう、どっかに張り取られたのか、その自分で塗り去ったのかわからないけど、もう完全に全裸のやつが出てくるわけですよ。だから、だから、初めてその、プレイボーイ、週刊プレイボーイを買って、読んだ感想としてはですね、割と過激っていうね、割と過激なんだな、この雑誌と思いながら。読みましたね。いや、本当はなんか、もうこんなんやと思ってなかったんですよね。もうちょっとなんかその水着オンリーなのかなと思ってたんですけど、結構その、後半のページとかは割とその、なんかコラムとかもあるんですけども、コラムとかも割とちょっとね、そういうなんか、ちょっとエッチな、コラムとかも書いてあったりとかして、あ、こんなやつなんやと思って、で、まあちょっとね、カルチャーショックというか、初めての体験というかね、あ、こんなんやったんやと思って、ちょっとびっくりしたんですよね。だから僕はもう、まあ、小芝風花ちゃんもブログで言ってました、初めての、ことで、もうドキドキ、恥ずかしかったけれども、ね、頑張りました、一生懸命頑張りましたと言ってました。僕もですよ、やっぱり初めてプレイボーイを買って、もうドキドキ、初めてのことで、もうドキドキ、恥ずかしい気持ちもありましたけれども、僕は恥ずかしい気持ちから、恥ずかしい気持ちから逃げましたけどね、電子書籍というね、誰にも気づかれずに楽しめる、ね、冊子の方に、デジタルデータの方に逃げましたけれども、まあ、それで風花ちゃんは偉いと思うんですけれどもね、いや、だからその、まあ、なんすかね、やっぱりこう、初めての経験っていうことで、まあ、ドキドキしたけれども、一生懸命頑張って、僕もね、買って読みましたよ。ただね、電子書籍のやつと、その、本にやってるやつの、その、大きな違いというと、その本はもう、言うなれば丸出しなわけですね。多分おそらくその裸の女性は裸の女性として出てるんですけども、電子書籍版はその、裸の女性が出てくるところは、なんかなんていうんですかね。なんか、吹き出しみたいな、その、なんていうか、胸のところに、胸のとか大事なところの部分に吹き出しみたいなのが出てて、漫画でいうところのなんかすごいこう、ギザギザギザってなったやつあるでしょ？クリリンのことかーってなってるところの、ああいうやつみたいな、ああいうやつみたいなのが、胸のところにクリリンのことかっていうのと、もう、右胸にクリリンのことか、左胸に、なんか、許さんぞ貴様らとかね。なんかその、でも、ま、下腹部の部分に、なんかね、今のは痛かったぞみたいな、ね、なんでドラゴンボール縛りなんかよくわからないですけど、なんでもいいです。海賊王に俺はなるでもいいですけど、ドンでもいいですけども、多分ドンじゃ隠れないんですけどね。まあ、そういうやつが貼ってあって、まあ、要は見えなくなってるんですよね。要は見えなくなっているので、まあ、なんですかね、過激な部分っていうのはもう、要は電子書籍版ではもう排除されてるわけですよ。なので、まあ、まだ僕は見れなかったわけですね。まあ、これが、まあ、こうか不幸かわからないです。こうか不幸かはもう僕の胸の中に留めておきたい。ね。いや、僕は別にいいんですよ。別にそんな裸なんか別にいらないんですから、僕はもう。ただ単に、小芝風花ちゃんのその水着グラビアが気になって買っただけのことですから、別にその後ろのページの裸のなんか別にいらないんですよね。って、まあ、いうことにしといてください。電子書籍を買って、電子書籍版を買って、なんやねんって思ったとは思わないでください。決してね。思ってないですから。電子書籍版見て、ペラペラペラってめくって、お、結構なんか過激なページあるやんけ、みたいな。ペラペラペラペラってめくって、その、なんか、漫画の吹き出しみたいなのがポンポンポンってなった時に、なんやねんって思ってないですから。大丈夫です。大丈夫です。ご安心ください。というわけで。 まあ、まあ、そういう差があるわけですよね。なので、まあ、これは非常に、まあ、まあ僕はね、一つこれ提案したがいいんですよ。誰にかっつったら、小芝風花ちゃんに提案したいですよね。おそらくなんですけれども、まあ、こうやってグラビアのお仕事だったりとか、まあ、そういう、ま、写真集だったりとかも今後も出てくるでしょう。で、まあ、例えば、ま、その、まあ、今までの映画とかもそうやと思うんですけど、親とかも見てると思うんですよ。絶対チェックしてると思うんですよ。で、例えばね、これがね、小芝風花ちゃんが、その、週刊プレイボーイに乗ったんやー、言うて、で、お母さん見て、言うて、まあ、見るわけですよ。ああ、なかなか、スクミズテみたいな感じのね、スクミズテみたいな感じで、まあ、ギャラギャラギャラみたいになってるかもわからないし、まあまあ、いい感じ撮れてるねみたいな感じになるかもわからないですけど、まあ、それでペラペラめぐってですね、で、まあなんかいや、他のグラビアの人も結構綺麗に撮れてはんねやろうな、みたいな感じでね、どれどれ見たろかな、みたいな感じで見たらですよ、もう後半のページはもう、冊子だと、もう完全にすっぱだかなやつが出るぐらいですから、まあそんな時にやっぱちょっとね、どうなんでしょうね、やっぱりこう、まあ小芝風花ちゃんも、まあそれはさすがにもうちょっとね、いい年齢と、いい年齢って言ってもまだまだ高校生ですよ。ね、高校生って、まあまあ最近はまあ早いのかもしれません。そういうのいろいろ、いろいろ知るのも早いかもしれませんので、まあもうまあ知ってるのかもしれない。まあなんかそういう、なんかこう、そういう、まあ過激な雑誌とかもね、まあ、ちょっとまあこういう雑誌もあるっていうので、まあなんかなんとなくはこう、耳にしたり目にしたりはしてるのかもしれないですよ。ただもし知らなかった場合ですね、まあそういうの見てしまってやっぱショックを受けてしまうんじゃないだろうかと、思いますので、なのでね、まあ、風花ちゃんの親御さんもですね、ちょっと、まあ、これだけはちょっと言っとりないんですけれども、できたら、電子書籍版を、僕はお勧めしたいなと思うんです。電子書籍版であればですね、まあ、そういう過激な、まあ、要は写真的なところの過激なページっていうのはですね、まあ、コラムとかちょっと残念ながらもちょっとできないですけれども、まあ、写真とかはもう完全にまあ、処理されてますんで、ちゃんと見られないようになってますので、まあ、その辺は、ご安心して、見ていただけるような仕様になっておりますので、まあ、どうかですね、小芝風花ちゃんと、まあ、お父さんお母さんね、まあ、ご覧になられることがあればですね、ぜひとも、ね、まあ、妹さんとかもおられるんですけれどもね、ぜひともね、ちょっと、まあ、電子書籍版の方で、見ていただいた方がいいんじゃないかなっていうふうに個人的にはちょっと、思いますので、まあ、ぜひともね、まあ、これを聞いてくださっていたらですね、まあ、良ければそちらの方で、やっていただければいいんじゃないかなと、思っておる次第でございますということで、ぜひともね、電子書籍版の方で、まあ、価格もね、お求めやすい価格になってますので、お安くなっておりますのでね、ぜひとも、電子書籍版を、お勧めいたしますということでね、まあ、これを聞いていたらって言ってね、もし仮にですよ、小芝風花ちゃんがこれを聞いていたら、俺多分ね、もうこの回消すと思うね、消して、もう遅いんですけれども、もう聞いてたとしたらですよ、だからもうなんか、もう絶対嫌われるもんね。もう絶対嫌われるもん。もうほんまに。もう、お父さんお母さん、もう、もし聞かれてたら、もう完全にもう殴り込みきますよ。もう本当にいや、やばいやつおると。なんか夢の中キスしたとかわけわからんようこと言うてるやつおると。で、なんか電子書籍版をおすすめしてくるやつがいるみたいなね、ことになっちゃいますので、まあできたらまあ聞かない。この回はちょっと、小芝風花ちゃんには聞いてほしくないなと。小芝風花ちゃんの周りの人には聞いてほしくないっていうね。まあもしかしたら、ほら、こう、友達とかが聞いて、回ってね、なんか、新崎ストリームっていう番組があるんやけど、そこでなんか、風花のこと喋ってたよ、みたいなね。なんかね、夢の中でキスしたとか言ってたよ、みたいな、ね。うわ、めっちゃキモいなみたいな、なるやん、絶対。もうだから、ちょっともう怖いんですけど、まあ絶対聞かれることないと思うんですけど、ね、杞憂だと思うんですけど、杞憂でね、終わると思うんですけれども、まあ、 そんなわけで、まあ、僕がね、まあ、週刊プレイボーイデビューしてね、まあ、週刊プレイおじさん、ね、週刊プレイおじさんになり、ね、小芝風花ちゃんも無事、水着グラビアデビューしたということでね。でも、風花ちゃんも多分おそらくですけど、あんなすくう水多分着たことないと思うんですよ。今多分あんなすくう水ないからね、なんかなんていうんですか、要は、普通の、なんかちょっと、こう、なんですかね、ハイレグじゃないけど、なんかああいうやつあるじゃん、ちょっとこう、なんかキュッてなってるやつみたいな。要は昔のやつですね。今ちょっとこう、なんかこう、なんていうんですかね、スパッツっぽくなってるやつとかもあると思うし、なんか、しかもなんか紺一色みたいな。水着となかなか今着てるとこないと思うんですけれどもですね。まあちょっと初めて、まあ確かにあれ初めての経験だし、まあなかなか貴重な経験をしたんじゃないかなと思うんですけれどもですね。まあ、そんなわけで今回はですね、まあ僕がデビューした話っていうね、プレイボーイデビュー。ね、電子書籍でプレイボーイを買ったおじさんの話ということでね、お送りいたしましたけれどもですね、まあね、ところどころちょっと気持ち悪い表現等が含まれていたことが、まあ心からお詫びを申し上げたいと思います。次回からは、クリーンな放送、まあ、今回もクリーン、ピュアな心を持って、お届けしたつもりなんですけれども、若干のなんですかね、まあ、表現等々ですね。で、歪んだ大人の、ないんですよ。僕はピュアな心でお届けしたつもりなんですけれども、そういうなんか、いろんな、こう、ことがね、まあ、単純、純粋に言ってしまえば、一言言ってしまえば気持ちが悪い放送をお届けして、本当に申し訳ございませんでしたということでね。次回からは気持ちを入れ替えて、クリーンな放送をお届けしたいなと、今は思ってます。はい。次回になったら多分忘れてると思いますんで、はい。また謝罪するかもしれませんけれども、まあ、その辺は、お許しくださいっていうことでね。というわけで、まあ今回はこの辺にしときましょうということで、最後にですね、笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。ですね、一番近いので、10月24日土曜日、笹山の定期公演ワンマンライブですね、リビングオンザナイト058があります。場所は神戸16ビットでございます。そしてですね、11月3日、火曜日祝日、こちらは、もう一つのワンマンライブと称した、笹山のライフ、2015-11、11月編ですね、あります。こちらも会場神戸16ビットでとなっております。そしてですね、こちらはですね、11月21日、の土曜日と22日の日曜日2日開催でございます。こちらはですね、バーチャルライブイベントという、イベントに笹山出演いたします。音亀フェス2015というね、こちらポッドキャスト番組、ラジオ番組、音亀という番組がありまして、そちらの、春さんが主催で、パーソナリティのね、春さんが主催で、まあ、やられてるバーチャル音楽フェスというちょっと面白い、イベントになってます。で、こちらはですね、おとがめフェスの、2015の特設サイトっていうのがありますので、そちらからですね、リアルタイムに生放送で、お聞きいただける、イベントになってます。こちらに笹山もですね、出演いたします。ので、ぜひとも、よければチェックしてみてください。詳しくはですね、まあ、また、笹山のオフィシャルウェブサイトの方を見ていただければと思うんですけれども、おとがめフェス2015の特設サイトから、ご覧、見ていただけますので、よろしくお願いします。そして、まあ、おとがめフェス2015に関しては、その、ポッドキャスト、で配信もいたしますので、後から聞いていただくこともできますので、まずいとも、まあ、良ければ、リアルタイムで聞いていただきたいんですけれども、まあ、ちょっと見れないなという方がいましたら、後々配信されるポッドキャストの方で、聞いていただければなと思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。そしてですね、ちなみに音亀フェスはですね、もう去年も笹山参加しておりまして、コンビレーションアルバムの方もですね、参加させていただいておりますので、まあそちらも良ければチェックしてみてください。そちらも聞けるようになってますのでね。というわけで、 そしてですね、オトガメフェスと同日なんですけれども、11月21日土曜日、こちらはもうリアル会場でやります。神戸16ビットで、笹山のワンマンライブ定期公演、リビングオンザナイト059ですね、あります。そして、その次の日、11月22日日曜日、こちらはですね、ポッドキャスト番組、ウェブラジオ番組、笹山さんと僕がやっている、番組ですけれども、リビングオンザトーキンのトークライブ、センチがあります。こちらも場所は神戸16ビットでございます。で、スタートは16時ということで、夕方開催になっております。約3時間半ぐらいですね、トークのみでお届けするイベントになっておりますので、ぜひとも、私の生のトークを、お聞きいただきな、聞きに来ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、身振り手振りもありでね、アクションもありで、喋りもありますんで、ちょっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひともお越しください。まあ、トークライブ、どんなトークライブやってるのかなっていうのは、リビングオンザトーキンの、番組サイトの方いただきましたら、過去の、放送を聞いていただけますので、まあ、よければそちらの方からちょっとどんなトークライブやってたのかなっていうのを、まあ、聞いて、見てもらって、から、ちょっと行こうかなと思ったら、ぜひともご予約いただきたいなと思っております。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方に、各ライブの、詳細、そしてご予約もできるようになっておりますので、見てください。で、トークライブの方はですね、新崎ストリームの、メールフォームからも受付しておりますし、私のツイッターの方でも、受付しておりますので、どんな形でも OK でございます。連絡届く形であれば何でも OK でございますので、どしどし送ってください。よろしくお願いいたします。というわけでですね、最後にこの番組ではお便りをお待ちしております。まあ、お悩みですとか、質問ですとか、まあ、近況報告ですとか、何でも OK でございます。新崎さん208回、キモかったですっていうのも何でも OK でございますね。うちの学校はまだ、古き良きすく水が残っていますとか、そんな情報でも OK でございます。何でも OK でございますので、よろしくお願いします。送ってください。宛先はですね、メールアドレス、しんざきん@gmail.com、しんざきん@gmail.com、スペルは、shinzakin@gmail.com でございます。そしてですね、しんざきんストリームの、シーサーブログの方にあります、お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、メールフォームからお送りいただいても OK でございます。そのメールフォームではですね、ラジオネーム、件名、内容とお書きの上を送ってください。そして、新座金ストリームの、ツイッターハッシュタグございます。ハッシュタグ、新座金、シャープ、shinzakin、シャープ、shinzakin をつけて、ツイッターの方で投稿していただいても OK でございますので、皆様のお便り、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、新座金ストリーム、今回208回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。それではまた、209回放送にお会いいたしましょう。お相手は新座金ございました。それでは皆様さよなら。にしし。暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操り人形なんかじゃないと言い切れないけど歯車じゃないわ抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさととても頼りないより貫くように何もいらないことを知って